You're listening to Dear Superwoman, episode number 170. 170回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さてさて、これを録音しているのが6月の25日なんですけれども、先週ちらっと私のグダグダ話聞きたいですかっていう風に言ったら2人の方からですね、グダグダ話ぜひ聞きたいですとおっしゃってくださる方がいて、わざわざDM で教えてくださってありがとうございます。ということで、グダグダ話をちらっとしたいと思うんですけど、占いをしてるじゃない。で、占いとかそのサイキックリーディングとかをしてるでしょ。で、これをやってるとどうしてもその絵柄に惹かれて買っちゃうんですよ、オラクルカードとか。で、タロットカードにもそのクラシックなタロットカードとそれにそのなんか例えばだから大アルカナと小アルカナっていうのがあって、でそこからまたページのワンズとかソードとかペンタクルズとかあるわけじゃない。で、そういうのとかを、それと全く同じで、だけど絵柄が違うっていうやつがあったりとかして、で、ついつい惹かれて買っちゃうんですよね。で、タロットカードっていうのは、どちらかというと潜在意識の方を見る。自分のその気づいてないところを見るものなんですね。で、オラクルカードたちっていうのは、どちらかというとその周りの環境とかですね、を見たりとか、その自分の外側を見たりするんですよ。それとか、その周りのそのスピリットだから、例えばだから精霊とか、いろいろでしょ、守護霊だとか、指導霊とか、そういう人からのメッセージが来るのが、そのオラクルカードなんですよ。大まかに分かれて。もちろんいろんな見方があるので全然違うと思うんですけど、でそういうのがあるんですけど、どうしてもその惹かれちゃうと買っちゃうんですよ。で、そのか、なんで買っちゃうかっていうと、そんなに高くないんですね。だから、例えば、その、私なんて、その、クラシックなタロットカード1個あるでしょ？で、またその絵柄が違うやつ、タロットカードも1個あるでしょ？で、オラクルカードのデックは、もう9個ぐらいあります。買うのかって思うでしょ。なんだけど、そのクライアントさんたちと話してる時に、なんかね、カードをこう引く時があるんですけど、そのカードを引く時にですね、そのオプションがあればあるほど迷うかなと思うでしょ。違うんですよ。なんかね、やってるとね、そのカード、あ、これだねって言ってカードがですね、こう呼んでくれる場合があるんですよね。だから、なんか私が選ぶっていうよりかは、その人と話してる時のエネルギーでカードが勝手にやってくるみたいな感じで、それに手を伸ばすのが私みたいな感じなんですけど、たくさんあればあるほどいいっちゃうわけじゃないし、たくさんあればあるほど正確なそのリーディングができるかって言ったらそうでもないんですけど、あったらあったで、あっても困らないんですよ。わかりますかね、なんかこの言ってるニュアンス的なことが。わかってくれると嬉しいんですけど。まあ、なんかそんな感じですね。で、人によって、で、なんか多分皆さんもそのタロットカードとかね、オラクルカードとか引いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、人によって布を引く派と布を引かない派っているでしょ？で、布を引かない派っていうのは、まあ多分そういうのはあまり気にしてないんだろうし、まあたまたまそうやって習った先生とか気にしてないっていうもの、そういう人たちだったのかもしれないしけれど、その布を引く派っていうのは、そのタロットカードにその、が傷つくと、その、正確度が落ちるっていう人もいらっしゃるんですよね。で、カードに傷がついたりとか、例えば特にその絵柄の方に傷がたくさんつくと、その、精度が落ちるっていうふうに思ってらっしゃる方もいるので、カードを大切にするために布を引いていらっしゃる方もいるんだと思うんですけど、ね、布を引く派、引かない派でいろいろあると思うし、そんなことはないとか、正しい、正しくないっていうのは、もうこの世界では何でもありなので、正誤の話をしだすと全然止まらなくなっちゃうから言わないんですけど、ね、それは好みだと思うし、何でもいいんですけど、まあ、とにかく、その、 占い師っていうのはその小物も持ってるものにすごいこうこだわったりとかすると思うので、皆さんなんかこう占い師なのにいつの間にかオラクルカードコレクターになっちゃったみたいな人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。で、有名な YouTuber になるとあれなんですよ、あのカードを作った人からこれ使ってくれって言ってくれるね人とかもいるんだろうし、それはちょっと知らないですけど、皆さんどうだったでしょうか。私は基本的にあの自分がこう絵柄に惹かれたものとか、あこれ欲しいなって単純に思ったら買っちゃうっていうだけなんですけどね。で、一応その自分とのつながりっていうのは欲しいなって思った時に買うっていう風にしてるので、皆さんどうだったか、皆さんはどういうね、タロットカードリーダーの方たちとかオラクルカードリーダーの方たちはどういう風に思ってらっしゃるでしょうか。もし何か意見があったら教えてください。というわけで、このグダグダ話のは終わりにしてですね、今日のゲストのお話をしたいと思います。今日のゲストはですね、就活セクシズムをなくそうという活動をされてらっしゃる水野由美さんです。で、水野さんは最初の方にもおっしゃってますけども、あの優しいという字に望むとかってですね、由美さんとして読むんですけど、あの皆さんにその音引きで有望さんっていう風に言われてるんですけど、彼女のお話を聞いて、あの一番感じるとこっていうのは、当事者非当事者という話じゃないんだよっていうところに注目、最後の方にお話があると思うんですけど、そこに注目して聞いてみてください。で、就活は私は個人的にほとんどしてなくって、で、皆さんは就活の時どんな風な感じだったのかなっていうのも私もぜひ聞きたいの で、改めてそういう視点が、あこういうことを、なんて言うんだろう、その男性女性として分けることで傷つく人も絶対にいるんだよっていうところを、あの改めてあの考えてほしいなって思うし、私もアライとして何ができるかなっていうところを改めて考えさせられましたというところですね。水野さんのお話ぜひ聞いてみてください。 See you later。 さあ、今日はですね、就活セクシズムをなくそうと活動してらっしゃる水野由美さんをお呼びしました。で、水野さんはですね、私が東京で、ウィメンズマーチをやってる時に、由美さんが後ろにいたんですよ。で、ちょっと話をして、で、チラシ配ってらっしゃいましたね、あの時ね。で、お互いにマスクしてたから、よく見えなかったっていうのがあるんですけど、こうやってお顔を拝見できて、こういう話を、する時間を割いてくれて、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いえ、チラシを作って、あそこまで、こう、いろいろノートで発信されたりとか、ツイッターで発信されたりとか、まあ、インスタグラムはあまりしてなかったみたいだったんですけど、どちらかというとツイッターの方がたくさん発信されてる、
ね、ますよね。インスタのアカウントも一応作ってはあるんですけど、
まあ、お化けみたいな感じでしたね。
そんなに盛んにはできてないですね。
で、それはまあ、それぞれ好みがあるから、全然いいと思うんですけど、で、私はそのチラシを見て、これは私のが就職活動してるときには気づかなかったなっていうのがあって、そもそも私は就職活動をした、軽くしただけで、私薬剤師なので、薬学大学を卒業したら自動的にもなんとなくその就職先が決まっていたっていうところだったので、思いっきり就職活動はしてなくて、就職活動用のスーツみたいなのが、私は必要、あんまり必要がなかったんですね。で、私が卒業、大学を、その薬学の卒業したのが1997年かな、7年なんですけど、その時にはもう、私は、スーツは着るのは嫌だったんですよ、とりあえず。その卒業式でも、袴とか着るのがすごい嫌で、パンツスーツだったんです。常にパンツスーツでした。なんかスーツとか買ったりとかしても。 ね、なんか、すごいボーイッシュっていうのかな、トンボーイっていうのかちょっとよくわからないけど、どちらにしろ、スカートは履きたくなかったんですよね。私はあの時は。なんかそういう、で、そういうレベルのことじゃないんですよ。でも、有望さんがやってることっていうのは。で、私がそのノートを拝見させていただいて、私が気づいたことっていうのは、やっぱりこの、男と女っていうその二次元論で、で、ピンクと青っていう、その就職活動をする、その就職を応援する、そのスーツを売ってる側とかも、それしかないっていう、そのことについて、やっぱりその、セクシャルマイノリティの方で、その、どちらにも、その、属さない人たちには、難しいとか、無理だっていうことで、そういう活動を始められたんだと思うんですけど、まずはいろいろその生い立ちからお伺いしたいんですけど、
はい、お願い
か、
します。
それもそうなんですけど、自己紹介したいですか？ここまで言っちゃいましたけど。は
自己紹介、でも今
い。
から生い立ちのことを喋るから最低限で、
いいですよ。
今日はよろしくお願いします。水
こ
野
ちら
由
こ
美と
そ。
言います。名前の漢字が変わってて、優しいという字に希望の望と書いて、由美というので、高校時代につけられたあだ名が、それを音読みして有望というあだ名をつけられて、有 望
OK。
と呼ばれてます。
そうだったんですね。そう、だからこれから、ユミさんですが、番組中、これから話すときは、ユーボーさんで行こうと思います。で、ユーボーさん、これを録音する前に、少しというか、結構長い間、打ち合わせをしてたんですけれども、小学校の時に、お好きだったのは男性だったということだったですね。で、そこから、ご自身の二次成長、だから12歳から13歳になるくらいまではヘテロセクシャルだったということだったんですけど、で、高校生の時になんとなく違和感を感じられたということだったんですけど、ここら辺についてお伺いしてもいいですか？
そうですよね。打ち合わせと言いつつ、なんかめちゃくちゃ話し込んじゃって、なんかもう自分が聞いて欲しがりなので、ほんとすいません。
いいです。
自分、今、ヘテロではないという、性嗜好、恋愛嗜好なんですけれど、で、ジェンダーアイデンティティは FTX です。日本語圏の方の方が馴染みがあると思います。英語圏でいうノンバイナリーとか、ジェンダーフルイドとか、そういうものを、エージェンダーとかを包括するような感じの、X っていう感じなんですけど。そうなんです。今はヘテロではないと、説明してるんですけど、第二次成長より前はヘテロで、自分、いや、なんか全然それに疑問を持ったことすらなかったですよね。でもなんか第二次成長で体が変わる人がたくさんいるじゃないですか。で、体が変わり始めることも、あり、あとは、中学校に進学するときに、制服、男女二元論の制服に分けられたり、なんか、小学校の校庭から遊具がなく、小学校にあった遊具が、中学校の校庭には遊具がなくて、あんまり、そのジェンダー混合のグループで遊ぶ機会もなくなっちゃって、っていうような、もうなんか、その構造的、心理的、身体的な壁が、もう男女の間にボーンってできた感じだったんですよね。
なるほどね。
もう、で、その小学校の頃は、そのジェンダー混合で遊んでて、平和な世界だったのに、この小学校の卒業式で、進学先の中学の男女二元論の制服を着てくる人がいて、もうその時に絶望したのをすごい覚えてて、あ、なんか、平和な時代は、平和だった世界終わっちゃうんだ、みたいに、男女に分けられちゃうんだ、って思って絶望した記憶はすごくあって。で、なんか、やっぱりその、こう、身体的、制度的とかっていうふうに、こう隔たってしまって、シス男性と、シスジェンダー男性と隔たってしまったっていうのも大きくて、今は、あんまり恋愛思考、性思考として、シスジェンダーの男性を好きになることはほとんどないっていう状況で、よくよく考えると、なんか自分と姿、形とか考えが、なんか似てる人を このなんか地球上の人間の中で見てる人のことを仲間だって自分の脳は認識するみたいなんですよね。同じ匂いがするというか仲間だって認識して、その脳が仲間だって認識した中、人たちの中で好きになる人がいるっていう感じなので、なのであんまりその姿、形、考えとかジェンダーアイデンティティが自分とかけ離れすぎていると、多分恋愛思考の、その範疇に入ってこないだと思うんですよね。っていうようなセクシャリティです、自分は。
なるほどね。その二つには、その二つに分けられたっていうところでしょ？で、そこ、もともとそういうふうに、その、自分が好きになった人っていうのは、姿形では関係なくて、ただ自分の考えに出て一緒にいると楽しいなっていうところですよね。そのシンプルなところで、男と女っていうふうに分けられちゃったっていうところで、絶望感を感じたっていうことですか？
絶望しましたね。自分は今は、生まれから今まで、女性と呼ばれる立場で、体もいわゆる女性と言われる体ですけれど、まあ、理想を言えば本当は第二次成長を来てほしくなかったっていうタイプで、その大人の女性、男性との特徴とされるような、体は得たくなかったんですよね、本当は。だから、何の性別の特徴もない体が理想だったんです、本当は。
なるほど
あら、自分
ね。
のその魂というか、自分が思う自分のあり方は、やっぱり、その男女の、大人の男女の特徴を持たないあり方っていうのが、まだまだもう小学校の頃からずっと今まで続いているんですね。
確かに小学校の頃って、そうやって遊具とかいっぱいあったのに、本当に中学校、高校になったら、もう全くないですよね。で、それに私気づかなくて、あ、そういえばそうだなと思って。で、その分けられるっていうところですよね。分けられてなんかこう、なんて言うんだろう。なんかこう中学校、高校生になるとなんかこう違う箱に入れられるっていう感覚はありますね。確かにそう言われてみたら、ありますね。違う箱に入ってそこ以上は見られないようにするみたいな。で、その箱の中同士の以外のことをやると罰せられるっていう、そういう感覚はもうすでにありましたね。そう言われてみれば。私はだからその当時入ったところになってる、当時はそんな風にこと考えなかった。なんで考えなかったか。私は女子校にいたからなんで、中学校、女子高校だったからっていうのがあるんですけど、どちらにせよその箱に入るっていう概念は一緒で、確かに遊具はないです。なかったですね。確かになかったです。わかります。で、そこからその高校、その二次成長があって、その2006年から2007年ぐらいの時ですよね。で、その時になんかそう、好きになった方がいらっしゃって、で、その時にその生まれが女性だったっていうことだったんですけど、で、その時にその好きになった時でなんかこう、やっぱりそのなかなかその自分の中でうまく消化しきれなくて、二次成長の時ももちろんあるだろうし、なかなかそのせ、情報もなかっただろうし、自分が狂っていると思っていたっていうふうに、打ち合わせの時おっしゃってましたけど、
そう
そ
で
の
す、
当
そ
時
う
の
で
ことを
す。
少しお伺いしてもいいですか？
そうですね。なんかもうその頃、2005、6、7年ぐらいで、日本ではそんなセクシャルマイノリティの情報なんて今ほどなかったし、まあ、今も正確な知識がみんなにあるとは言えないですけど、LGBTQ っていう言葉もまだない時代で、やっぱりなんか、でも好きになった人が生まれ女性で、女性と呼ばれて生きている方だったので、なんか、やっぱりすごい怖いというか、自分がそれを認めてしまったら終わりだみたいな、多分マイノリティあるあるかもしれないんですけど、そういう感じになって、で、やっぱりその中高の好きな人がいてドキドキみたいな、そういう肯定的な感じではなくて、やっぱり、なんか自分が間違ってるんじゃないかみたいなのがあるので、やっぱりその好きになった人と廊下ですれ違うたびに胃が痛くなってたりとか、そういうなんかネガティブな感じのドキドキというか、そういうのは経験してました。で、やっぱりそれですごく悩んでしまって、なんかもうすごく悩んで自暴自棄になったりとかして、先生に相談して、もう自分なんか死ねばよかったのにみたいなことをその場で言ったりとか、ぶちまけたりとか してたし、
う
なんかその時ミクシーが全盛期だったんですけど、ミクシーに
あ、
すごいうつうつとした文章を書いたりとかして、親にも言えてなかったので、なんか一人でひたすら耐えて、日記に、なんか自暴自棄なことを書いてとかっていう時代ではありました。
だってその自分が好きになった人を素直にその受け入れられるかどうかもわからないし、その誰にも言えないですよね。で、先生にだってその時は自分はその女の人が好きになったっていうことは言ってなかったんでしょ？言っ
言った
ん
て
です
な
か？
いですね。
言っ
言ってて な
ない い
でで
し
す。
ょ？そうでしょ？だから自分がその人が好きになるっていうことを、そのおかしいんじゃないかって思ってたら、その廊下ですれ違うたびに心臓がドキドキするっていうのは、そのおかしいんじゃないかって思ってるからドキドキしてたってことですよね。
そうですね。
そら辛いわ、と思います。すごい辛かったと思います。で、そこでもちろん、その時にね、高校生の時に相談できるご友人がいらっしゃったということで、その点でについては多分、その高校生のご友人もそのオープンにその時にはもうカミングアウトされてたんですよね。
その時は相談した人には、いや、でも自分のセクシャリティとしてはオープンにしなかったですね。ただただ事実を、なんかこういう、今自分がこういう状態にあって、こういう人が好きで、ひたすら辛いみたいなことを、ただ事実を相談しただけでした。で、まだ自分でそのいろんな用語とかも知らなかったし、自分を表す言葉もまだ獲得してなかったので、多分そこまで言語化して伝えることはできなかったと思いますけど。
でもその事実を伝えたっていうところが、伝えてそのご友人たちがそのまま事実を受け入れてくれたっていうところは大きかったのかなと思いますが、どうです
そうで
か？
すね。その友人はただただひたすら聞いてくれましたね。もう部室でめっちゃ泣きながら話してたんですけど、ただただそこにいて聞いてくれました。
素晴らしいご友人だったと思います。
ありがとい
いですね。ね。聞いてらっしゃるか、ここで、これで聞いてくださるかどうかは知りませんけど、素晴らしいご友人だったと思います。高校生でそんなことなかなかできる人っていないと思うんですよね。
ます。リリースされたら友人に伝えます。
ぜひ。そこで、そういうこともあって、苦しくてしょうがなかったけれども、その中で、その流れで大学に行くことになりますよね。で、大学に行っても、ね、違う人間関係だけど、状況は変わらなかった感じだったみたいですね。
そうですね。もう、なんか、自分は恵まれていたので、4年制大学に進学することになったんですけれど、そこでも、やっぱり、好きになった人が、生まれが女性という方で、またそれに直面することになってしまい、4年制大学の2、3年の時が一番辛かったかな。でも結局8年ぐらい合計で悩み続けたんですけど、同じことで。その頃が一番辛かったですね。
そこは、その辛かったっていうのは、そのやっぱりその飲み会が異性愛前提だったりだとか、ネットを開けば、そのね、インターネットで自分がおかしいんじゃないかと思って調べたりとかするから、異性愛前提でいろんな話が進んでて、情報も得られなくて、シェアできる、共有できる人もいなくてっていうところですかね。
そうですね。もうなんか趣味とかそういうのの飲み会とか友人同士の会話とかでも、もうなんかやっぱり異性愛前提で、シスジェンダー異性愛前提での話がすごく多いので、もうなんかそれが本当に辛くて、で、自分がその心を寄せてた方も、それに飲み込まれていく様を見て、それが一番耐えられなかったというか、自分が巻き込まれるだけじゃなくて、なんか自分がどんなにこの人を大切に思っていて、心を寄せていても、結局将来的にはみんな自分を置いて、そういうシスジェンダー異性愛の世界に 取り込まれてしまうんだって。みんな異性愛で結婚して子供を持って自分は置いてかれるんだっていう、なんかもう妄想が、まあ、現実ですけど、妄想が頭から振り払えなくて。で、家にこもるようになってネットとか見てもネットの広告ももうなんかシスジェンダー異性愛前提のものばっかりだし、なんか交際をしろ、結婚をしろ、子供を持てみたいなそういうのばっかりだから、なんかどんどんどんどん負のスパイラルでしたね。
辛いと思います。共有できる人がいたとしても、ユーボーさんがFTX っていう、まあもちろんFTX っていうアイデンティティを見つけるのはもうちょっと後だと思うんですけど、カミングアウトはまだ全然その時にはしてなくて、で、そういう話はもちろんカミングアウトは全然、もちろんその状況ではしたくなかったんだと思うし、で、そういう状況で、誰に共有したとしても、多分、ユーボーさんのその苦しさっていうのを本当の意味で分かってくれる人っていうか、ただただそうやって話を聞いてくれる人って、なかなかやっぱ、大学生とかになると、付き合ったりして結婚したりしてっていう、恋愛事情にこう、がね、やっぱり活発になってくる時だから、そういう中で一人ぼっちだったんだろうなっていうのが、すごい今、話を聞いてて、伝わってきました。
その時は当事者の友人もまだいなかったから余計かもしれないですね。
で、そういう情報を共有できる人っていうの、共有できる場所もなかったっていうことだと思うし、そこは辛かったでしょうね。で、2006年から2007年の高校生の時だから、その後にその大学在学中にアメリカに留学されてたんですよね。
はい、そうです。
2010年から11年の間に、アメリカで、しかもニューヨークのアルバニーにいらっしゃったということで、まあ、アルバニーからニューヨークシティに来るまで飛行機で来るか、ドライブするか、どっちかだと思うんですけど。
高速バスで3時間 でした。
まあ、そういう遠いところで、まあ、ニューヨークシティに、私も2003年にいますからね。だからもうどっかで会ってるターンだと思うけど、まあ、ニューヨークシティで、まあ、中華街とかに行っていらっしゃったということなので、まあ、私もチャイナタウンよく行ってましたけど、どっちかっていうと、2003年、4年の時は、どこら辺にだろう。2010年とか11年とかだともう、卒業してちょっとだから、いたかもしれないですね。マンハッタンでは働いてましたよ、その頃は。会ってたんでしょうね、きっと。で、ここで10ヶ月アメリカのそのアルバニー、ニューヨークのアルバニーの方にいらっしゃったということだったんですけど、で、ここで、いろんな、多分アメリカに留学した時にもう、すでにもうこの頃にはもう LGBTQ のコミュニティとかっていうのはもうあって、もうちょっと全然、まあ今よりも規模は、ニューヨークですら規模は小さかっただろうと思うけど、もうこの間ではその LGBTQ っていうアイデアっていうのはもう概念っていうのはすでに、ニューヨークだったらね、さらにあっただろうし、大きかったんだと思うんですけど、そこでいろんな方と知り合ったんですね、この間に。
そうです。寮の、同じ寮に住んでる、友達ができて、日本からの留学生と、現地の方で、日本文化とか日本語を学んでる現地の学生が、共同で住む寮があって、なんかもう本当にそこでいいご縁があって、友人ができて、今でもつながってる友人なんですけど、現地の友人ができて、その頃も自分は依然としてもうなんかジェンダーセクシャリティのことで悩んでたんですけれど、もうなんか悩みすぎて、授業に行けなくなって布団に引きこもったりとかっていうこともあったんですけれど、その友人の中の一人でセクシャルマイノリティ当事者の方で、もうオープンにして生きてる方がいて、その頃、もうすでに LGBTQ っていう言葉はそこにはあったんです。で、これは多分日本に帰ったら、誰にも話せないだろうなと思って、今相談しておくしかないと思って、その友達に、カミングアウトして、すごく今辛くてっていうことを打ち明け、その友達ともう一人、仲のいい友達が、現地の学生の友達がいて、打ち明けたら、もうなんか、すごい受け止めてくれて、 それで本当にその時に話せる友達がいて救われたというか、だから日本に帰ってきて、まだまだ知識が浸透してない中でも大丈夫だったっていう面はあるのかもしれないです。
カミングアウトしたお二人は、お二人とも当事者だったんですか？
一人はシス女性のレズビアンの方で、一人はシス女性のヘテロの方です。
OK. そうだったんですね。ね、でもここで、留学したっていうところで、カミングアウトしたっていうところで、いろんな方向性が決まってくるっていうのはあったと思うんですけど、で、ここでもうちょっと、で、留学の
本当に。
大きな、体験だったというか、カミングアウトするっていうのにすごい勇気いったと思うし、その当時のことをね、いろいろもうちょっと、根掘り葉掘り聞くのもどうかと思うんですけど、話せる範囲でいいんですけど、やっぱカミングアウトするって当事者の方たちにとって、もちろん当事者だ、オープンにしてる、オープンにしてないっていろいろあると思うんですけど、やっぱ当事者の方々にとって、カミングアウトするってものすごい勇気のいることじゃないですか。で、いろんな条件が揃わないと、できないことだと思うし、で、はばからず、意図せず、アウティングされたりすることもあったりするわけじゃないですか。だから、ここら辺っていうのはもう、すごい、本人の意向ですよね。本人の意思でしか決められないことなのじゃないですか。カミングアウトって。だから、状況をそれとなく整えたりするっていうことも、私たちはできないと思うんですけど、なんて言えばいいんですかね。カミングアウトすることっていうのが本人にとって重要なのは本人も重々わかっているんだけど、カミングアウトしやすい状況を作るとか、周りの人間たちは薄々わかってるけど、っていう状況ってよくあるじゃないですか。薄々わかってるけど、待ってるっていうか、もし言いたければ言えばいいっていうところだと思うんですけど、セクシャルマイノリティじゃない人たちが、に、は、そういうその、何をで、何ができるかなって思うんですけど、いつも。カミングアウトしやすい状況を作るとかっていうのもすごいおこがましいし、全然違うと思うんですけど、何ができるかなって思ったんですよね。いつも確かマーヤにも聞いたと思うんですけど、何をしたらいいだろうって思うんですよね。いつも。当事者がない人間たちは、ユーモーさんにとってはどうですか？
自分が思うのは、自分が留学してた頃と今ではもう全然違ってきているので、その頃とは比較できないんですけど、今の、例えば日本社会だったら、レインボーの何かを身につけておくとか、カバンにピンバッジつけておくとか、トランスフラッグのピンバッジつけておくとか、あと SNS でつながってるんだったら、まあ、名前のとこにレインボーフラッグ、トランスフラッグつけてもいいし、あとそういうニュースがあったら積極的に、リツイートしたりシェアしたりして、ポジティブなコメントつけて、そうやってシェアしておくことで、多分アライだっていうことは示せると思うし、
やっぱりその
今だとそうかな。その当時まだ LGBTQ っていうことは広がってなかった時は、確か自分がどこかでポツポツ周りに言い始めた時があったんですけど、ポツポツ言い始めた時に、一人の、前から友人だった一人の子が、実は自分もこういうマイノリティ性があってって言って打ち明けてくれたんですよね、個人的に。だから、種をまいておくっていうとあれだけど、種をまいておくというか、こう、シグナルを出しておくというか、っていう、当事者であっても、非当事者であっても、自分はアライ、だし、こういうポジティブに、そういういいニュースはポジティブに捉えてるしみたいなことを、表明しておくと意外と人は見てると思うので、
OK。
そうい
わかり
う
まし
感
た。
じかな、今思いつくのは。
アライであるっていうことですね。 そういうことです。まあ、その後にそのプロナウンとか、プロフィールにプロナウンの C とか
あ、
ハとかね、そういうのをつけておくっていう
確か
のも
に、それも、
確かマーヤも言ってたような気がするので、やっぱ、アラ
そう
イっ
だ、
てい
そうだ、
うのを表明しておくっていうことですね。わかりました。ありがとうございます。そして、で、ここでそのカミングアウトされたということで、そこで、カミングアウトしたぐらいの時に、そのツイッター、もちろんそのアメリカに留学してたりすると日本語の環境が恋しくなったりとかすることもあるだろうし、で、そこでそのね、ツイッターでつながっている方もいらっしゃったとは思うんですけど、そこでその FTX というそのジェンダーアイデンティティと EU、ジェンダーアイデンティティでいいんですよね。これですかね。違いますか。政
そう
治
です
人
ね。
ですかね。
どちら
OK。
でも。
その FTX というジェンダーアイデンティティを見つけて自分はこれだっていうふうに思ったっていうことだったんですね。で、ここで、まあ、それが2010年、11年、12年ぐらいだと思うんですけど、で、日本に帰ってきたのは2011年とかぐらいですよね、きっと。
そう
12
で
年、
す。
12年とか11年とかでしたね。で、そこでもやっぱそれで日本に帰ってきて、やっぱギャップがあったとは思うんですけど、ああ、こんなに、こんなまた元に戻ってきたみたいな感じはあったと思うんですね。環境が、まあ、結構違ったりとかするので。それはそれでまた違った意味で落ち込んだりとかってあったと思うんですけど。で、そこら辺からその、なんて言うんだろう。カミングアウトした時から、やっぱりその自分の辛さとかを表明していこう。外に出していこうって発表していこうっていうふうに思われたのっていうのは、きっかけはそのレインボーパレードだったかなと思うんですけど、まあ、もちろんカミングアウトが、最初の一段階としてあって、その後に、レインボープライドですね、ね、参加してみたいっていう風になったのかなと思うんですけど、どうですか？
ああ、でも確かに、ハミングアウトをなんか大々的にわざわざしたことがなくて、多分ほとんど、ほぼゼロに近いのかな、自分が。なんか、これっていう言葉が、FTX は FTX なんですけど、性嗜好、恋愛嗜好に関しては、これっていう既存の言葉がないので、言い表せないので、自分はこれですって言ってないですね、ほとんど。でも、その代わり、東京レインボープライドに2013年に初めて参加して、その年だけボランティアやったんですけど、その参加してボランティアやってる時の写真を Facebook にアップしたりとか、なんかそういう活動に関わってることを公表し始めたっていう感じですかね。今でもはっきりこれだみたいに言ってはいないですね。でもなんか話の流れで別に、話の、そういう話になった時は特に隠すことはしてないみたいなスタンスではあります。
なるほど。その自分のその、アイデンティティの一つとしてわーって世界には言ってないけど、どこにも属さないので、あえてその話にな、な、話の流れにならない限りは、特別、これは私にはこれですっていうのは公表してないということですね。
公表してないし、でもなんか必要があれば、なんかこの時に好きだった人が、同性が好きだったけど、どのこうのみたいな話をすることもあるだろうし。
なるほど。その、なんて言うんだろう。その自分がその公表してるうちに、なんかこの人からこう、アイデンティティは何ですかと言われたら FTX ですっていうふうに言ってるという
あ、
感じですか
そう
ね、
でき
っ
す
と。
ね。なんか、人によ
なんで
る
か。
と思うけど、なんか、ジェンダーアイデンティティに関しては、自分はもう、FTX って言葉はハマってるから、言っちゃいますね。めちゃめちゃ言っちゃいます。でも、性嗜好、恋愛嗜好は、どちらかというと説明しにくいので、それはあんまり断言することはない。逆の人もいますけどね。ジェンダーアイデンティティの方が言いづらいっていう人もいるし。
人それぞれ、だから、その、こちらが、なんて言うんだろう、ジェンダーアイデンティティに関して、こう、正しい呼び方をしたりとかっていうのをすごい気にしたり、間違ったことを言ったらどうしようって、私もどちらかというと、非当事者である私は、そう思っちゃうわけですよ。だからなんかこう傷つけないようにしたいとか、間違ったことを言いたくないとかっていろいろ思うんだけど、もちろんそれでその個人で違うので、その反応の仕方とか、 いろいろ個人で違ったりとか違うし、その公表の仕方も個人で違うし、オープンであるか、まだカミングアウトしてないかっていうのも、カミングアウトの仕方とかも、いろんな個人でいろいろあるんだと思うんで、千差万別だと思うということですよね。だからそれはもう本人が公表してる範囲で、こちらがこう、アライとしてサポートできることは何かありますかっていう、そういうコミュニケーションがあったらいいですね、きっと。だと思うんですよね。そこでなんかもうここまですごい長くなっちゃったんですけど、ま、大丈夫です。そして、2013年からその年だけボランティアとして、活動されて、で、その後は、セクシャルマイノリティとしてレインボープライドで、その、プラカードを掲げて、パレードに参加されて、で、そこのやっぱその、心境変わりましたか？いろいろ参加してボランティアに行ったりとか参加したりとか、そのプラカードを持って街の中で話したりとか、で、当事者の人たちとね、交流があったりとかもするんだと思うんですけど、どうですか？どうですか？
なんか最初、自分が、後で話すと思うんですけど、就職活動の時に鬱になってしまったので、その回復過程で自分の回復の意図も兼ねて、回復のために、まあ、そういう当事者が集まるところに行ってみようとか、ちょっと発信してみようみたいな感じで始めたんですけど、最初に行った時はもうなんか、すごい、お前ら今までどこにいたんだよみたいな感じで言いたくなりました。ネットには当事者のコミュニティあるけど、現実で会ったことなかったので、普段どこにいんの？どっから湧き出てきたの？お前らみたいに言いたくなって。で、パレード歩いたんですけど、皆さん言ってますけど、やっぱり代々木公園に戻ってくる時の歩道橋の上に、沿道で応援してる方がすごいいっぱい見てるんですね。なんかレインボーフラッグ振りながら。いや、もうなんか見上げて、歩道橋にわーって人がいて、レインボーフラッグ振ってるのを見て、もうすごいその風景は今でも忘れないというか、すごいポジティブな、エネルギーをもらったのを覚えてます。
ある。もちろんネットでの、活動とかっていうのも、すごい大切ではあるんだけれども、当事者としても、非当事者としても、自分が何かエネルギーをそこに行って感じるっていうことは、やっぱネットではなかなか難しいじゃないですか。私もウィメンズマーチに参加し、東京のね、ウィメンズマーチに参加して、すごい感じたことなんですけど、ネット上で言われてることと、現実にその近くにいる人、ユーゴさんとかもそうなんですけど、話してみると、なんか使われる言葉とかもやっぱ全然違ったんですよね。私がネットとかで見てるその言葉だったりとかも。で、現実に本当に考えてる人たちっていうのもすごいいっぱいいるし、もうこれはダメだって社会を変えたいって思ってる人ってもすごいいっぱいいるっていうのを、そこに実際行って、そういう人たちと話してみるっていう体験は本当重要ですよね。そうしないとなんか、それがなんか一番社会を変えるのに、なんかこう、有効というか、っていうのはすごい感じましたね。参加して。
なんか、生きて実体として
そうそうそうそ
存在しているみたいな。
うそうそうそうそうそうそう。そういう人たちが本当にたくさんいるんだっていうのを自分で確認できた、その場にいて確認できるっていう体験っていうのはすごい大きなことですよね。私もそう思います。で、ここでですね、2019年で、まあ、レインボーパレードに参加しつつ、で、自分のうつから回復しつつ、で、そこから、2019年に、石川由美さんが始めた靴という運動がありましたけど、そこで、2019年に活動を手伝い始めたっていうのは、実際に表に出て、通りに出て、なんか、やってましたよね、確かに由美さんも。
そうですね、すべてに参加したわけじゃないんですけど、東京でこのクーツーの運動にちなんだ change.org っていう、その署名サイトと合同でやってるイベントがあったので行ってみたりとか、あとはでもネットが多かったかな。途中から、自分 2019、あれ？まで、東京にいたんですけど、愛知に戻ってきたので、ネットでのことが多かったですけど、まあ、ご縁があって、志を同じくするものとして、女性のみにヒールを義務付けるっていう風潮とか、社則とか、そういうものに反対するっていうのは、志を同じくしていたので、海外の取材の時に通訳を手伝ったりとか、何か投稿を手伝ったりとか、そういうことはやってました。と、そうですね。
そうですね、ちょっと話が戻るんですけど、その2010年から11年からそのアメリカに留学して日本に帰ってきて、で、2012年から13年までその就活をされてたんですよね。で、この就活をされてるときに、男女の二次元論ですね。男性はこのスーツ、女性はこのスーツっていう、その規範がいろいろあって、ご自身がそこに入りたくなかったっていうのもあるだろうし、そこのその規範にな、規範、規範に入りたくなかったっていうことで、その就活を断念されたっていうところがありますよね。ここについて少しお伺いしてもいいですか？
大学や専門学校とかって制服ないし、おのおの自由な、まあ、ジェンダー表現してますよね、みんな。それが、就活ってなると、いきなり、こう、男女二元論の規範に改宗されていくっていうのを、もうその渦中で見ていて、それが本当に耐えられなくて、なんていうか、自分が、なんだろうな、女性と見られる立場だから、女性用のヒールストッキング、化粧を身につけなさいっていうのも、本当に受け入れられなかったし、侮辱だと思ったし、すごく。なんかもう自分が性的に美しい商品として陳列されてるような気持ちになったんですね。で、それも辛かったし、自分でそういう女性用のスーツ、もう着ることはできなかったし、スーツ屋さんを何軒も回って探し回ったんですよ。なんか、メンズだと自分ちょっと大きすぎるので、レディースでできるだけ体の線が出ないようなものはないですかって言って、ジャケットの丈もできるだけ長いやつくださいって、パンツスーツもできるだけピチピチじゃなくて余裕のあるやつをくださいって言って、探し回って、で、まあ、その結果、オーバーサイズのなんかダブダブのスーツになっちゃったんですけど。で、もう、でも、やっぱり仕事見つけないと親も心配するし、なんかもう新卒一括採用って日本の、これに通らなければ終わりだ、みたいな、人生終わりだみたいな圧力がありますよね。だから自分も例に漏れず、そういう感じで、圧力に押されてやってたんですけれど、面接会場の近くのトイレまで、ネクタイして、ぺたんこの靴で行って、化粧せずに行って、でも怖くて、でも怖かったので、そこの森のトイレで化粧して、ネクタイ外して、ヒールに履き替えてみたいにして、面接受けて、で、帰るっていうことをやってて、で、やっぱり自分の母も応援してくれたんですけれど、母は幼い頃から、見てくれていて、あ、この子は女性らしい、こういうのは着れないっていうのは分かってくれてたんですね。だから、女性用の、普通のこうヒールパンプスじゃなくて、なんか、革靴で紐がついてるやつにヒールがついたみたいな、ちょっとメンズとレディースのハイブリッドみたいな靴を買ってくれて。でもやっぱり、規範から外れることのリスクも分かってたので、初めて、人生で初めての口紅を買ってくれたりとかして、もう心配はしてたけど、葛藤も分かってたんじゃないかなとは思います。で、自分は自分でそれに応えられないから辛くて、なんか自分を責める気持ちと社会を恨む気持ちが同居してましたね。なんか、本当に、就活のこうしろああしろっていう指南本をもう広場で燃やしてやりたいみたいなことを SNS に書き込んだり、恨みつらみを書き込んだり。でも一方で自分が、こういう規範にはまれない自分がおかしいんだとか、自分は狂ってるんだとか、自分は社会に存在していてはいけないんだって思い詰めたりとか、出来損ないで親に申し訳ないって思ったりとか、思い詰めてましたね。自分のことも辛かったけど、周りの自分の大切な人たちが、その男女二元論に回収されていく、不本意ながらも回収されていくのを見てるのも本当に辛くて、やっぱり、ああ、なんか自分だけ取り残されて、みんな男女二元論に回収されて、死ぬまでこのままなんだとか思ったりとか、もうなんか最終的には本当に、大切な友達が、その就活帰りでスーツで目の前に現れると、その汚らわしい服装で目の前に現れないでって八つ当たりしちゃったりとか、あとはなんか食堂で友達同士で就活の話が出た途端にもうすごい頭が真っ白になって動悸がして逃げ出したくなったりとかっていうことがすごいあって、でもなんか仕事を探すどころじゃないんでしょうね、そんな状態で。だから結局もう新卒一括採用に乗れずに脱落してしまって、家に引きこもってしまいましたね。なんかもう消えたい消えたいってずっと思う日々が続いて、卒業前後ずっとですけど、卒業した後もみんな4月から働き始めるんですけど、その時も引きこもってて、昼は起きてられなかったです。なんかみんな男女二元論の異性愛の前提の社会で、女らしい、男らしいスーツで今働いてるんだって思うのが、もう気が狂いそうで、だから昼間はずっと寝てました。で、夜だけ起きてて、で、ネットを見てとかやってるから、余計なんかどんどんどんどん鬱になっていくんですよね。なんかそういう感じで、でもなんか幸いにして、卒業後数ヶ月経って緩和してきたので、まあ、中途採用で働き口を見つけることができたんですけれど、その時ももう本当に辛かったです。
スーツはその時のその就職活動をされたわけじゃないですか。そ
はい
の
はい。
うつの回復途中にあるのと同時に、そのレインボーパレードに参加されていくっていうところだったと思うので、で、就職活動をそういうふうにその直前に服を着替えたりだとか、化粧をしなきゃいけなかったりとかっていうところで、その活動の原点としては、その、セクシャルマイノリティの方たちの場所を作ろうっていうところであって、その男女二次元論の、その女の人はこれ、男の人はこれっていうのをやめろって言ってるわけじゃないっていうところが、ユーボーさんのポイントですよね、きっと。
居場所を作ろう。あ、
普通にしようということですかね。
最初にパレードに行ったときは、そうですね。最初にパレードに行ったときは、プラカードを掲げたりとかじゃなくて、ただただボランティアに行っただけだったので、本当に回復のために、当事者グループに、参加するみたいな感じでした。で、自分もパレード歩いて、レインボーフラッグ振って、なんか、こう表現することで自分も回復できて、他の人の力になれれば、みたいな感じでしたね、ただただ。
この就活セクシズムっていう活動を実際に始め、で、ここからその少し話が飛んで、就活セクシズムの活動を始めたのが、もちろんその2019年に石川由美さんの靴のその運動に参加されたところから、もちろんそこから拡大していって、で、その就活セクシズムっていうその活動とか発信を始めたのが2020年の11月からだったんですよね。で、ここからその私はそのノートも見ましたけど、発
あ
信
り
さ
が
れ
とう
てる
ご
ノー
ざ
ト
い
も
ま
も
す。
ちろん、いえいえ、ユーボーさんだけが書いていらっしゃることではなくて、3人くらいいらっしゃいましたね、このセクシズムに参加されてる、
あ、
この運動に
そう
参
で
加
す
されて
ね。
る方
ノー
が。
トは筆者として3人ぐらい
ですよ
名
ね。
前というか、書き手として書いてます。
で、このセクシズムの、そのセクシズムに関しての活動をこう始める原動力っていうの、 っていうのはもちろんその今までのそういうご経験からだと思うんですけど、そのお一人ではなくてその三人に広がっていたのは、そう、どういう感じで、はい、広がっていったんですか？
プートゥーの時に、連帯してた仲間がいて、その仲間に、声をかけたんですね。こういうのやりたいけど、一緒にやりませんかって言って、声かけたら、加わってくれる方がいて、今、グループが、6人ぐらいいて、で、その時々で、動ける人が動くっていう感じなので、で、まあノートに書いてる人に3人ぐらい名前上がってるかな、なんですけど、チラシの、画像とかデザインしてくれた方もいらっしゃる。いらっしゃって、チラシの文章書いてくれた方もいらっしゃって、みたいな感じで、それぞれ、なんかイベントを地方で企画する方もいてとか、それぞれができることをやってるって感じ。
なるほど。この就活セクシズムに関するこの活動について少しお伺いしてもいいですか？就活セクシズムのこの、もちろんその男女に二元論からっていうことだと思うんですけど、具体的にもちろんそのノートで活動報告されたりっていうところはあるんですけど、私が見たところではその、スーツを売ってるところにその、署名を送ったりとか、その意見書を送ったりとかされて、で、そこからその、まあ、就活本を出している、その出版社に直接こういうことは、当事者はこういう当事者もいるんだっていうことを伝えていくっていう活動もしてらっしゃるし、で、これに関するその署名も同時に集めてらっしゃるっていうのが活動内容ですよ、ですか？他に何かあります？
でもそれがメインかな。そうですね。
その、この活動の、その、原点かつ、ゴールとしては、どのようなものになりますか？
多分、なんか、一朝一夕で変わるものじゃないので、ゴールは、自分が生きてる間にゴールがあるのかわかんないんですけど、なんか理
もちろん
想
そ
形
の、
としては、この活動では、黒スーツをやめろとか、就活生用のスーツコーナーを解体しろとか、就活本を全部やめろとか、そういうことは言ってなくて、ただただ、就活用のスーツを売ってもいいし、指南書があってもいいけど、その中の性差別を撤廃してくれっていうことを言っていて、例えば男女二元論で、女性はこう、男性はこうっていうのじゃない、他のスタイリングも、最低3、4ぐらいコーディネートを提示してくれるとか、服を売ってくれるとか、そういうふうになってくればいいし、あとは、まあ、差別的な指南は全部撤廃してほしいですね。女性は化粧をしろだとか、ストッキング履けだとか、そういうのは全部撤廃してほしいです。で、いい例としては、キャリタス就活っていうところがあって、日経とキャリタスっていうところをやってるサイトなんですけど、そこは早々と改善されたんですよね。なんか、女性は化粧をしなさいとか、なんか男性は、ネクタイは男性だけとかいう書き方じゃなくて、なんか化粧をする人はこうしましょうとか、ネクタイをする人はこうしましょうって書いてあるから、すごい包括的ですよね。だから、ストッキングを履く人はこうとか、靴を履くならこう、で、ヒールがあるならこう、ないならこうとかいう、誰にでも適用できるような書き方をしてくれれば、それで済む話だし、難しいことじゃないのになぁと思ってます。
なるほど。その、あれですよね。こうしないと就職できませんよっていうところですよね。それもそうだし、その、大学卒業したてで、その就職をしたいのは誰でもね、お金、生きていくのにお金が必要だから、仕事が欲しいじゃないですか。だからそこから、その、企業と、その、スーツを作る側が、その、つながって、で、そこでその立場の弱い大学生、就職を探している人たちに、そうやってこうじゃないと就職できませんよって言っていることっていうのはもう本当になんかこう権力構造そのものというか、 だからその、それ指南書とかっていう作る側も、そのスーツを作る会社とつながっていたりとか、で、そのスーツを作る会社も、その仕事をこう、作っている会社ですよね。その大企業とつながっていたりとかして、その、利権の匂いがどこまでも続いていますよね。
なんか結託してるというか、多分まあ、がっぽり売れるから、大量生産、大量販売で売れるから、そうしてんだろうなと思ってますけどね。
ここでだからその、だってなんか成人式であれだけさ派手にやったりとかして、ごちゃごちゃやってるんだったら別に就職はこれだけじゃなくてもいいでしょっていうところだと思うんですよね。成人式あんなにだっていろんなバラエティがあって許容しできる社会なんだからもともと。もちろん外れまくってる人もいるけど、許容はしてるじゃないですか。一生に一回だからっていうところだから。ここまで許容できるんだったら別に就職活動になってもっとバラエティがあっていいっていうところだろうし、それと、その、こうじゃなきゃダメですよって言うっていうところと、その、女性はこうあるべきだ。こうあってもいいけど、こうあ、やるんだったらこうで、さっきはそのユーボーさんがおっしゃったので、こうある、やりたい人はこうやればいいし、やりたくない人は、こういうのもありますよっていうオプションがあっても、もうちょっと幅があったらいいって、スペースがあったらいいっていうことですよね。
そうなんですよね。なんか今の体、なんか販売体制を全部バラせとか言ってるわけじゃなくて、いきなり全部変えるのは難しいのは分かってるから、だからまあ、ちょっとその就活生用のスーツのパンフレットの横に、就活生以外のコーナーにはこういう靴もありますよとか、こういうコーデもありますよとかって載せればいい話なのに、それさえも全然しないんですよね。改善してるとこは改善してますけど、女性ピンク、男性水色っていうカラーリングを変えた例もあるので、変えた例もあるし、あとは就活サイトに、化粧してない女性はなんかこういうふうにみっともなく見えるみたいな、すっごい悪意のあるイラストが書いてあったのに、なんか2回か3回ぐらい起こったら、やっとそれが改善されたとか、ちょっとずつ改善はあるんですけど、なんかヒールしか置いてなかったとこにぺたんこのパンプスが並んだとか、就活用コーナーに。ちょっとずつあるんですけどね。でもなんか全然その、もっとできるでしょっていうことを全然やってないと思ってます、企業は。
そこは、その、私たちがいちいち言っていく必要がある、めんどくさいけどやっていかなきゃいけないんですよね。で、そういう活動をしてる人たちが、やっぱこう、連帯して、こういうこともあるんだっていうことを、やっぱ伝えていく必要があって、そういう時には、やっぱその、署名、オンラインでの署名活動が有効だったりとか、その、こういうふうに思っている人がたくさんいるんだよっていう人を見るのに、そのオンラインでのその意見を言ったり、オンラインで意見を言ったりするっていうのはもちろん有効ですよね。で、そこでやっぱなんかこう、そういう活動がどんどん広がっていけばいいなと思うし、その、私自体はその就職活動っていうのをほとんどしてないから、そういう気持ちになる、で、そういう気持ちっていうのを、なんかこう、こうやって話すまでやっぱり分からないんですよね、やっぱり、その当事者の人たちと。だから、そのセクシャルマイノリティっていう、その当事者じゃない人たちで話をもっと、なんかこう、会話の場所があったらいいなとも思うし、同時に。でも、これもそうだし、で、そういうこの人たちが、そう思うんだったら、アライとして、その声を広げていくっていう、一緒に声を広げていくっていう、拡大していくっていう、行動でしかやっぱ変わっていかないんですよね。何回言っても変わっていかないっていうのはもちろんそのもどかしさもあるし、こう辛抱強さをこう強要されるところではあるんですけど、こういう活動自体こう地道にやっぱり、広げていくしか、やっていくしかないんですよね。そうしないと、それ黙ってるだけじゃ変わらないっていうか、ですよね。
そ
で、
うで
私
す
は思っ
ね。
たんですけどね。
なんかそのセクシャルマイノリティっていう話なんですけど、実はなんか自分が そのジェンダーに関する活動をしたり発信するときに、なんかセクシャルマイノリティとの話とフェミニズムの話って、なんだか分けて語られがちな印象があって、
そうな
で、自
の。
分はなんか全然そういうふうに考えたことがなかったんですよね。昔から。今も分けるのが大切なときは分けますけど、基本的に分けたくないと思ってて。そうなんですよ。だから、なんか、新聞によっては、その就活セクシズムの問題を、LGBTQ の問題とか、女性差別の問題みたいな感じで、まあ、なんか、その一つの面だけ取り上げて、報道してるときは、なんか、その、どちらの問題でもあるし、どっちか一方の問題じゃないっていうのを、もうちょっと、書いてほしいなと残念な気持ちに思って見てることもあるんですけれど、なんかやっぱり就活のこのスーツの規範に苦しめられた人であったら、多分ジェンダー問わずなんか全員に関わってくる話だと思ってて、LGBTQ の問題に深く関わる問題でもあり、女性差別に深く関わる問題でもあり、さらには男性への抑圧に対する問題でもあるので、男性だったら耳より長い髪の毛はダメだとか、そういうふうに書かれたりしてるし、男性はなんか出世を意識した雰囲気を出そうみたいに書いてあったりとか、すごい抑圧がひどくて、なんか見てるだけで本当に腹が立つんですけれど。だからなんかそういう垣根を越えてというか、なんか何かとこう、当事者、非当事者っていうカテゴリーで見てしまいがちですけれど、なんかそういう
そっ
カ
か。
テゴリーを超えて呼びかけたいなと思ってて、なんか大体そのチラシを渡したりすると、ああ、こんなあるあるあるとかって言ってくれる方も結構多いんですよね。で、自分がなんか経験してない人でも、街行く就活生を見て、問題を実は感じてた人とか、自分の周りの、自分の子供とか、身の回りの未成年の人たちを見てて、あ、確かに問題だって言ってる人とかもいるので、もうちょっと広がりさえすれば、多分、分かってくれる人は多いんじゃないかなとは思ってて、どういうふうに、今、ジェンダーフェミニズム界隈の外にどういうふうに広げるかっていうのが課題で、コロナ禍、だったので、ネットの発信しかできなかったんですけれど、もうちょっとリアルの活動も増やしたいなと思ってます。
そうですね。
うん。
確かに、当事者、非当事者で、非当事者
うん。
の人は当事者の人を想像しつつサポートするっていう形っていう構造があって、やっぱり私の頭にも中にはあったんですけど、やっぱりそのフェ
うんうんうん。
ミニズムと、セクシャルマイノリティも全然つながってるっていうのは、多分マーヤンの時にも話したと思うんですけど、トランスジェンダーの時の話とかでもそうだし、だったと、確かなんかそんなような話をした覚えがあるんですけど、やっぱり自分の問題、他のそういうなんかセクシャルマイノリティだけじゃなくて、自分の問題は、大抵周りの人の問題につながってるっていうところですよね。有望さんがおっしゃってたように。一つの問題は、一つの問題を一つの問題として捉えればそうなんだけど、その問題を対処するっていうことには、いろんな人の利益になるっていうことだと思うので、で、こうやって UFO さんが、就活セクシズムに関してすごくこう声を上げてらっしゃって、いろんな会社にその意見書を提出したりとかしてるっていうことは、私たちのためにもやってくださっていることなので、私たちっていうのは女性ね、さっきおっしゃったみたいに女性、シス女性、で、ヘテロの人たちのためにやってくれてることのことでもあったりとかするので、応援するっていうよりも、これは自分のためにやってるんだっていうことですよね、すべて。だなって。自分のために、ユーボーさんが代弁をしてくださってるっていう視点なんだろうなって今思いました。うん。っていうの
原
はす
動
ごい。
力はもう自分自身の恨み ですけど、自分は。でも結果的に、同じように苦しんでる人がいるんだったら、余計許せないし、余計変えなきゃいけないとは思います。
本当ですね。私もなんかこう、東京ウメンズマーチに参加して思ったんですけど、やっぱダメなことはダメだって言える社会じゃないと、良くなっていかないんですよね。で、そうしないと、で、それを、なんて言うんだろう、これはみんながやってることだからっていうので、許容してきた期間が長かったので、やっぱり苦しい人がいたりとか、自分も苦しかったりするわけじゃないですか。だからなんか、めんどくさいけど、言っていかなきゃいけないんだなっていうのを強く感じました。っていうところでなんですけど、何か皆さんに共有したいメッセージなどはありますか？ゆぼさん。
メッセージ、署名にしようって思ったのは、石川さんのクートゥーのことを間近で見て背中を押されたっていうのもあるけど、やっぱりそれまで自分が苦しみながら恨みつらみを SNS で書いてただけでは何にもならなかったんですよね。公開アカウントだったんですけど、で、公開アカウントで就活の服装とかマナーの性差別について書いてたけど、広がらなくて。でも今まで、もう無数の何千何万という人が、そういう就活のスーツ規範に関して怒ったりしてるけど、一人一人が怒ってて、こんなに怒ってるのに企業は全然聞いてくれなくて、分かってるはずなのに、全然動こうとしなかったんですよね。だから声を集めて署名にして、出さないとダメだって思って、そうしたんですけれど、今、そのスーツ屋さん、出版社、あと教育機関とかに、百貨店とかに、抗議文とか出したり、働きかけしてますけど、それでもやっぱり、うちの団体だけだと、なんか無視されることも本当に多くて、郵便送っても届いてませんとか、メール送っても届いてませんとか、もうなんか、それ本当に見てんのかなと思ったりとか、あとなんかお客様センターとかに電話しても、なんかこちらではそういうの相談受けてませんとか言って、たらい回しにされたりとか、はぐらかされたりとか、本当にあるんですよね。だから、やっぱり一団体だけがやってても、多分動かないので、何か問題だと思ったら、この間もなんか、天気 .jp っていう天気のサイトから就活の服装はこうしろ、ああしろみたいな謎のコラムが流れてきて、なんで天気屋なのに就活の服装について差し出してんのと思うんですけど、すごい差別的なのが流れてきて抗議したんですけれど、そういうのになんか少しでも匿名でもなんか何でもいいんですけれど、問い合わせを送るとか、引用リツイートで批判を一言でもいいから書いてくれるとか、数がやっぱり必要なので、気づいたらそういうのを一つでも二つでもやってもらえると動くんじゃないかなと思います。
どうぞどうぞ。
やっぱりその一団体が言ってても、どんなに強く怒ってもあんまり動かなくても、なんか100人から問い合わせが来て、ちょっとどうなんですかみたいに言われたら動くかもしれないので、なんかおかしいと思ってるっていうのを表明してほしいなと思います。
なるほど。ゆうぼさんはまだ署名は集めてらっしゃるんですよね。
そうです。署名はずっと開けとく予定で、オ
はい。
ンライン署名のいいところなんですけれど、出すから締め切って終わりみたいにしなくてもいいので、ずっと開けてます。
Okay. で、もしこのユウオさんの活動にですね、いや、女性だったらとか、非セクシャルマイノリティだったとしても、男性だったとしても、みんな少しはおかしいと思ってるところがあって、で、自分がおかしいと思っていることは、きっと、このユーボーさんの活動の中に含まれているんだと思うんですよね。で、賛同 賛同するというか、もちろん、これはちょっと違うなって思うところももちろん全面的に賛同してなくても、私はなんかその、おかしいと思ったことを代弁してくださる部分が少しでもあるなら、全然署名か、オンライン署名活動に参加しても全然いいと思うんですよね。だからぜひ、ユーボーさんのですね、活動に、活動を応援するというか、自分のために一緒に頑張っていきましょう。頑張ってくださいっていうのも変ですね。一緒
でも
に
分
や
かり
る。
ます。言葉遣い結構悩みますよね。自分も悩み
そう。そう。だって自分のためにやってることなんだから、
ます。
頑張ってくだ
分
さ
かる、
いっ
分
てい
かる、
う
分
の
か
は
りま
変
す。
ですよねっていうのを、
めっちゃ分かります。
なんて言えばいいのかわからなくなってきちゃったんですけど、ぜひです
共
ね、
闘しましょうみたいな。
そう、一緒に
連帯し
戦っ
まして
行き
ょ
ましょうっていうところですね。
う。
で、ユボさんの、インスタグラムはあまりやってないということなので、インスタグラムのアカウントは、でもインスタ一応
でもあります。アットマーク就活セクシズムで、ツイッターと同じ文字列で解説してて、特に非日本語話者のご友人とか、非日本語話者で見たい方がいる場合は、インスタは、英語と日本語を併記でできるだけやってますので。
素晴らしい。
すい
ぜ
ません。
ひ、
英語、日本語と英語だけなのかむしろ申し訳ないんですけど。
いや、十分じゃないでしょうか。で、ぜひ、インスタにも行ってみてくださって、ツイッターにも行ってくださると嬉しいです。それで、さらにオンライン署名のリンクは、このポッドキャストのショーノートに載っけときますので、ぜひ皆さん、署名してください。自分のためですよ、っていうところです。
これ以上生まれてくる人たちが、こんなことに苦しまなくてもいいようにとすごく思いますね。若年層の人を見てると。
そうですね。
終わりにしたいですね。
一緒に終わりにしていきましょう。ということで、今日はですね、水野有望さんじゃないんですよね。ごめんなさい。水野さんに、有望さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ユボさんのお話いかがだったでしょうか。ユボさんのお話のこのね、今まそれここまで来るまでの人生のいろんなところの節目節目をお話しいただいてるときに共感するところはたくさんありましたが、特にやっぱり共感したのは最後のメッセージですね。自分の問題っていうのは何かしら誰かの問題としてつながっていて、誰かの問題と私の問題で共通する部分っていうのは社会の問題でもあるっていうところですね。で、私たちが生きてる社会っていうのは私たちが作ってるわけで、その自分たちで問題意識を持って何かをここはおかしいんじゃないかっていうのを自分たちの生活の視点から言うことっていうの、いうことを、いちいち言っていかないと、社会全体としては、いい方向に向かっていかないんですよね。もちろん、気の遠くなるようなめんどくささであったりとか、忍耐力を試されるようなこともあると思うんですけど、なんでかっていうと、何十年も何百年も続いてきたことを、一日で変わるわけじゃないじゃないですか。だけど、それをやっていかないと、一向に変わっていかないというか、それはすごい思いましたね。それもそうだし、誰かが言ったことで、どこかでつながっていて、今回のその有望さんのお話と、前々回の石川由美さんの行動のきっかけで有望さんがインスパイアされて、有望さんも活動を始めたっていうようなんですね。誰かの行動っていうのも、誰かの行動に絶対つながってるんですね。忍耐力を試されるようなことがあっても。だから、そういうなんかこの活動の小ささを嘆かないでほしいんですよ。もし今すでに活動されてらっしゃる方がいたら。 ね、発表すること、何かに向かって、なんかこう、発表したりとか、意見を言う場所があって、で、そこで言うか、言うことがあるんだったら、で、なんかその、くじけそうになることもたくさんあると思うんですよね。全然良くならないとか、ジェンダーギャップ指数がまた下がったとか、がっかりするようなこと、いくらでもあるんですよ。やっぱ、フェミニストとして活動していても。だけど、そうしていくことによって変わっていく、なんかその自分が活動することによって変わっていく、その景色っていうのは絶対にあるし、何かしらの誰かの行動のきっかけになってるっていうことも忘れないでほしいなっていうのは、アクティビストの人たちに対してお伝えしたいなと思うんですけど、皆さんはどう感じたでしょうか？ぜひですね、ご意見ご感想は、私のインスタグラムの DM でお待ちしていますので、ぜひぜひ教えてください。そして、ゆうぼうさんの、その署名活動に関しての、インスタグラムじゃない、彼女のゆうぼうさんのインスタグラムと、その署名の欄をですね、署名のそのウェブサイトのリンクは、ここのショーノートに載っけておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それではまた来週。See you next week. Bye.